みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。トレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在ドル円155円69銭から70銭、はい、なんか日々の動きはなんか出てきましたよね。
いや、動きありますね、
うん、はい、きました。
トランプさんもまあ一応動くは動くし、はい、昨日はディープシークがあったりっていうところで、うん、はい、あのボラティリティはこの、昨日今日と、うん、もう満足しております。
あ、満足、
はい、満足しております。
顔に出てます。
満足直近までご覧なかったですもんね。
直近まで本当に死にそうな顔してまして、本当に
死にそうな顔してました。ボラがなかったから
今月は本当にひどかったですね。ボラティリティが、まあ、なくてというか、まあ、あったとしてもトランプさん単発で、うん、トランプさんが怖くてもポジションも取れないし、うん、ヒゲで終わってっていうなっていたので、これどうしようかなと思っていた矢先に昨日のニュース、うん、ディープシークが出てきて、
はい、もう結構ディープシ、はい、ディープショック
ディープシークショック
ぐちゃぐちゃになってきた。ディープシークショックって、はいはい、名付けられたんですか。
もう名付けられ、もう昨日の夕方ぐらいからもうディープシークショック映
っちゃった。
ディープショックシークじゃないですよ。
ぐちゃぐちゃになってきますけど、
はい、っていう形でいうふうに言われてますけどね、うん、はい、でもディープシークって皆さんご存知でした？
私全然知らなかったです。
知らなかったです。
うまかと思いました、は
い。そう、インパクトかと思ったんじゃないですか。
インパクトありましたね。確かに。
いや、もうね、ちょっと恥ずかしながら知らなかったんです
よ。知らなかったです。
で、昨日ニュース出て、うちのディーラー陣がざわざわしてて、うん、って何って聞きに行って、うん、あ、そうなのっていうところで初めて知ったっていう。もうだからリスナーの方も知ってらっしゃった方はどれぐらいいるんだろうなと思って、
うん、そうでした、うん、私実はちょっとだけ前に、はい、なんか記事が出てたのを見たんですよ、
はい、
それはでも私が見ても何のことかさっぱりわからないから、うん、あいやいやって言って流しちゃったんですよ、うんうんうんうん、だから振り返ればそういうような文字だったみたいな、アルファベットで書いてあって、でもわからなかったです、うんうん、そんなの。
なんかちょっとなんかその AI の競争、生成 AI の競争でいうと中国も作ってるよみたいなことは、まあ結構言われて、まあそのディープシーク知らなかったですけど、中国も作ってるけど、あの NVIDIA の最新半導体がないからそこまでは出せないみたいなことを言われてたんで、そこまで脅威じゃなかったみたいな話だったのが昨日のあの話につながってったので、ちょっとびっくりしましたね。
本当ですよ、降って湧いたようなね、はい、なんかことでしたけど、これで勢力図がね、うん、もう国の勢力図が、ね、変わってくるってことも可能性としては、ね、ないとは言えないわけですもんね。
ただ昨日の値動きなんかやっぱりでも本当にマーケットらしいというか、とりあえずあの一番危険なところまで、一番危ないところまで織り込みに行くじゃないですか、はいはい、っていうのが まさに出ちゃったかなっていう気はしてですね。 NVIDIA でどれぐらい先 17% ぐらい下がったんでしたっけ、
はい、17% でした。本当ですよね。2割ですよ。
株クラの人たちが、もう株クラスターの人たちがもうどうしてこんなことにみたいな、
いや、そうですよね、
パニック状態でしたんで、
そうですよね、うん、これが FX にまたいろんな経済にどんな風に影響するのか、
う
ん、
まあそうですね、
今日はじっくり伺っていきたいと思います、はいはい、リスナーの皆さんもぜひぜひ、これ YouTube ライブでも配信していますので、コメント欄から質問などお寄せいただければと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それでは早速井口さんに相場の肝を伺っていきましょう。
わ、
うん、
はい、かりました。あのやっぱりなんか知らなかった人が多いですね。
あ、そうですか、うん、コメントいただいてますか。う
ん、知らなかったよって人が、
ね、よかった、ほっとした。
そう、みんな知ってたらどうしようかなと思って、
うん、そうですよ。私だけ置いてきぼりかと思いましたよ。
コメント拾ってもいいですか。
あ、はい、お願いします。
安平さんですかね、うん、てかネット規制の中国でディープラーニングでネット と自由検索必要な生成 AI の公開版が出てくるとは思わなかったっていう。
確かに、はい、
そうですね、
結構でも中国寄りのいろいろ答えが出てくる、解釈が出てくるっていう話らしいの で
偏りがあるんですか。
偏りがやっぱりどこで学習させてるかってすごく重要なんじゃないですか。そうするとね、なんかそれが世界で使い始めたらなんか征服されそうな感じ。
自分もね、一応ダウンロードはしてみたんですけど、うん、
してみました。
落とすインストールだけしてみたんですけど、うん、あのログインはまだちょっと怖くてしてなくて持ってかれそうじゃないですか。
そうですよね、
トランプさんってどんな人って聞いたらすごい答えが入ってくる。
そうですよね、はい、
で、その話題のね、ディープシークですけれども、はい、まずチャートを見ていきましょうか。これで、これが、ディープシークショックです。
ドル円1時間足ですかね。
これ今1時間足。
はい、
これですね。
ド
ル円
の。
はい、ズドン、ズドン、ズドンとね、3時間ぐらいかけて、153円台まで行ったんで、
はい、
まあ、156円スタートだとしても、まあ、2円近く下がりましたね。
そうですよ。
最近で2円ぐらい下がるのはもう結構久しぶり。
びっくりしました。うん、私仕事してて、はい、最初の2本落ちたの見てなかったんですよ。
うんうんうん、
で最後の3本目に見て、すごいびっくりして、何が起きたのか、
そうですよね、
分かんないですもんね、うんうん、これね。
なんか一部では、まさかまた上田ショックかなんて声もありました。
日銀が終わっての ね、はい、週変わってのね、
一周回って
一周回って売られるみたいな。
でもなんかそれもなんかもしかしたら、あったのかも。ちょうどヨーロッパ勢もね、
の
時間帯だったので、うん、で、2円ぐらい下げて、やっぱり155円台っていうのはすごく硬かったですよね。155円のレンジっていうのはもうとてつもなく硬くて、もう死にそうになってたんですけど、
はい、
それが破られたってことで、勢いつきましたよね。ロスカットも走りましたし、
はい、
やっといい相場になったかなというところで一気にでした。で、やっぱり戻りも早くて、もう全部戻ってしまったかなっていうところですね。うん、じゃあ、この値動き、この、ディープシークショックの値動きの元となった、その、ディープショックって何ですかっていうところ、ちょっと簡単にまとめてきましたので、見てみたいんですけど、
はい、
ディープシークショック、何回言ったらいいんですかね。
DS ショックでいい
かな。DS ショック。
DS ショック。はい。
はい。まあね、調べて、もうご存知の方も多いと思うんですけど、中国の AI のスタートアップの企業で、まあ、生成 AI の技術を使っていると、
はい、
いうことで、で、その下に、書いてあるところが、まあ、ポイントですよね。アメリカのオープン AI の、チャット GPT、まあ、一番今、性能がいいと言われている、こことほぼ性能が一緒だっていうふうな、まあ、第三者機関が、はい、出したというところで、しかも低コストということで、開発は確か10分の1とかだったんですかね。
めっちゃ安い。めっちゃ安いんじゃなくて、はい、コストが低いね。
いや、本当に。
はい、価格で。
で、なんでこんなに、クラッシュしたかというと、まあ、AI 業界の価格破壊が起こるかもしれないと。
うん、
なんて言ったらいいんですかね、その NVIDIA の一番最新のチップを使わなくても、
はい、
チャット GPT と同じ能力が出せるっていうことなので、別に NVIDIA 買わなくていいじゃんっていうところから、うん、NVIDIA の株価が下がったということで、これマーケットの反応書いてますけど、株式市場 AI、関連は総じて大幅安になって、NVIDIA 17% 安と、時価総額が5900億ドルですね。うん、はい。91兆円、
はい、
何のこと、
すごい金額。1日で、ね。
1日で。はい。単一銘柄としては史上最大の、下げ金額ですかね。記録ということでしたね。
NVIDIA の人もなんかね、評価してましたからね。
うん、
この AI を、
うんうんうんうん。
そうなると結構深刻じゃんっていう感じがね。
そうですよね。で、まあ、為替の市場もね、リスク回避の円買いがなりましたね。はい。で、はい、ドル円は53円の71までいったのか。大きく下がりましたということで、
これリスク回避の円買いっていうと、はい、ちょっとあんまり最近じゃピンとこないところがあるじゃないですか。いや、本当
そうですね、うん、だけどこの久々に見たなって感じですね。リスク回避の円買いですよね。
うん、
まあ、ちょっと前までは本当に、はい、ドル買い一択だったんですけど、
これ何かリスクがあってもやっぱりドル買いっていうね、うん、
まあ、ドル買いって本当にだってリスクがあるときに円買っているっていう、やっぱり今のこの日本の状況でリスク回避の円買いって本当に正しいのかっていう話にもなりかねなかったんで、 一旦なんかもうリスク回避のリスクオフの円買い終わったなんていうふうに言われてたんですけど、今はリスク回避のまさに円買いでしたよね、
う
ん
う
ん、
これってやっぱり売ってた人たちが買い戻すっていうポジションを閉じる動きみたいに感じ、
ね、考
えればいいんですかね。
基本的には円キャリーを閉じるっていう、一旦リスク取るのやめたって言って、まあ、そのキャリーを閉じるという動きが主流です。ただその AI とかアルゴリズムの中に何か、うん、まあ、株が冷えた時には円を買うっていうロジックも組まれているので、うん、その瞬間的に、まあ、両方の側面があると思いますが、はい、まあ、基本的には円キャリーを閉じているんだなというふうには、うん、思っていますが、うん、まあ、トランプさんになって少しその毎日毎日コメントが出ていて、マーケットはちょっと本当におっかなびっくりで何が来るか分かんないって中で、うん、そのリスク回避のドル買いっていうのが少しやりづらくなってるんじゃないかなと思うんですよ。あとマーケット全体がもうドルロングにもう多かったんで、うん、まあ、ドルロングのもういらないっていうかですね、うん、ドルロングの巻き戻しも起こってるじゃないですか、うん、っていう消去法的なものもあって、この昨日 のリスク回避の円買いあったんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、そうですね。アメリカと取引をしないなんてことはきっとありえないんでしょうけど、うん、だけど、うん、もうこんなになんかいろんな爆弾落とされるような感じに、ね、なるじゃないですか、トランプ爆弾が ね、まあ、ね、そうなるとやっぱりもうアメリカと取引しない、うん、もうドルいらないとか極端に言えばね、なんかこう私とかだったらそう思っちゃいますよ。
あれ、うん、でもさっき買ったっていう話を聞いたような、
まあ、トレードは別です。
それ
は別なんですけど
ね、そうそうそうそう。いくらで買ったんでしたっけ
今回は、うん、154円の実践
ぐらい。すごいね。
どう判断して10銭で買えるんですかね。
これだから下がったところ見てなかったんですよ、うん、で下がって でもちょっと戻る力も出始めていて、うん、154円挟んでこうずっと動いてたので、うん、もう下に行かなくなってきた感じがあって、うん、で最近戻るのもちょっと早いじゃないですか、まあですね、パンとスイッチ入ったようにパンって戻るので、うん、そこをちょっと狙って取っていきたいなと思ったんで見てみました、
やっぱ2円ぐらいドーンってかなりのスピードで下がって、うん、今横横になるじゃないですか、やっぱそこは狙い目なんですよね、
うんうん、そうなんですよね、
そこ取れるかどうかですよね、
はい、井口さんにね、
ほら下に落ちるかと思って怖いんじゃないですか、
このやっぱり走ってる時にみんな取っちゃうからね、
うん、そうなんですよ、それはね、
止まってからね、
そうそう、止まってから逆で入ればね、いいところ、
左見て大丈夫かなと思って入る、
う
ん、
そうですね、
そうなんですよ、で逆に小杉さんが言ったように下に行くんだったら安値で切ればいいので、うん、抜けたところで
さすが
とリスクが少なく入れる、
取れる戦争の眼差し、ね、素晴らしい、
いや切れない人が多いですよ本当に
ですよね、はい、はい、うなぎおごってくださいって言って
ました
うなぎ大好物、
ね、これから行きましょう、
行きますか、
はい、でまあ何ですかね、要人発言、トランプさんも割と安いことはいいことだって言ってたりとか、はい、うん、そんなになんか目くじら立ててるようには感じなかったですよね。
これだから開発企業にプレッシャーかけてんだろうなと、うんうん、お前たちだってやれば安く作れるだろうみたいな、そういうことでしょうねきっとね、頑張れよみたいな、ね、うん、
はいはい、ただイーロン・マスクさんだけはこのなんかその低コストで開発できたことに対して本当にそうかっていうことは言ってましたね。本当もっと金かかってるでしょみたいな。
企業人としてはいろんなことに疑問を持つ。
まあそうですよね。
ソフトバンクに対して疑問を持ったりとか。
孫さん大変ですよね。タイミング悪かった、ね。
孫さんもちょっときついかもしれないですよね。オープン AI にもう巨額の投資して、ね、こんな投資額もしかしたら入れなかったんじゃないかとかっていう話になるかもしれないし、ならないかもしれないし、これはもう正直わかんないですよね。
こういう喪失もできないかもしれないですね。
で、NVIDIA からも、まあ、コメントが来てて、まあ、ディープシークの躍進は、中国市場ではですね、この、結局古いチップを使ってるとはいえ、はい、古いチップも NVIDIA の製品なので、うん、NVIDIA の有用性を示したんだと、うん、NVIDIA の素晴らしさが改めて分かったじゃないかっていう
ぐるっと回って、ね、自分のところが素晴らしい、
自分のところがやっぱ素晴らしいんだっていうことを言ってましたね。
でもいいですね、はい、お互い褒め合って、うん、なんか今の世の中って、
はい、
うん、なるほどね、
いやもう 17% も下がっちゃったから、いやそんなことないよってやっぱ言うしかないかなと思うんですけど、
そうか、株価はね、株価を上げなきゃいけないんで
っていうような、まあ、ディープショック、ディープシークショックだったわけなんですけど、まあ、なんでしょうね、ちょっと情報が少なすぎますね、今のところ。本当にすごいのかどうかもわからないですし、まあ、マーケットもすぐ戻ったように、やっぱりまだまだ、これは、見極めなきゃいけないよっていうところだと思うんですよね。
そうですね。はい、まずはじゃあ、井口さんに使っていただいてね、
あと一歩踏み出していただいて、
踏み出していただいて、それを確かめてもらう
という
。
やっぱりなんか怖くて使えないですよね。まずはみんなに使ってもらって
そんな背中の押し合いみたいな。そうですね。はい。さてそこから遡ると、まずは日銀もね、先週終わりまして。
日銀終わりまして、日銀を一応まとめてきましたが、
ありがとうございます。
こんな感じでしたということで、政策金利は、0.5% に引き上げました、うん、で展望レポートこれ結構高派寄りだったかなっていうふうには見えたんですけど、はい、インフレ見通しが、情報修正されたと。
しかも結構の幅でしたね、はい、情報修正幅が。
そうだなと思いました。
あれそうなのみたいな。
そうなんですよ、
ちょっとびっくりしました。
でこれ下手したらこのね、あのこの後会見があって上田さんガラッと高派になるのかなってちょっとビビった、うん、
はい、びっくりしましたね。
びっくりしたんですけど全然その
だんだんと変わらず
のらりくらりというか、うん、ただ今回日銀の、まあ、素晴らしかったところはマーケットインパクトを出さなかったという意味では、はい、
うん、そうですね、はい、始まった時なんかちょっと動きました上下に、ね、なんかヒゲを後から見ましたよ。
で
上行ったんですか、まあ、最初
バイザーファクトっぽい動きになってバーって、まあ、しっかり展望レポート見ると、うん、やっぱ高だよねって円が買われてったんですね、はい、でじりじりって買われてって、はい、あので上田さんで全然高じゃないやんつって
また戻って、
うん、また155円で動かなくなってイライラしてたっていう、そういうあの、まあ、イベントだったんですけれども。
なるほど、はい、
あのまあ、前回の7月の時みたいにですね、まあショックは起きなかったという意味では、うん、対話能力なんか上がったともあんま思えないんだけれども、そこまではインパクトは出なかったよねってところでしたね、はい、
そうですね、うん、とりあえずマーケットは織り込んでたっていうのがね
感じですね。ただ、はい、あともうワンノッチは何だったのか。
ワンノッチの説明なかった
ですね。全くなかったですね。
記者の質問もなかったですもんね。
記者の質問にもワンノッチ、
うん、きっとだからもうワンノッチは使わないワードになったんじゃないですか。
NG ワード
やっぱデンジャラス
です
ね。
時間的猶予とかと一緒のワードになんかこうしまわれたんじゃないですか。鍵をかけてしまわれた。
じゃあワンノッチ言ってたらその記者さんは出禁になってたかもしれない。
そうそう、もう言うなとしまったんだから俺はみたいな。
まあそういう対話ベタはやっぱり上田さんにはやっぱりあるのかなっていう気はしますけどね。
確かに言葉全然使えなくなりますね、時間的猶予もね。
時間もそうですね、はい、みんなに後で言われたんでしょうね。
ただ多分これからそのマーケットに急激にでも織り込ませるんでしょうね、うん、きっとね、うん、今回があんまり動かなかったっていうのを、まあ、
そうですね、はい、まあ、本当にマーケットには 100% 織り込ませていくんでしょうね、うんうん、
はい、今回も氷見野さんと上田さんと続いて会見ありましたもんね、
う
ん
う
ん、
なんかやっぱ副総裁が喋ると方がなんか、はい、いい感じな気がする
わかりやすいなんですか、
はいはい、あの両副総裁いるじゃないですか、うん、両副総裁の方がなんかはっきりと喋ってくれるような気がしてて、うん、なんか彼らの言葉を聞いた方がいいんじゃないかなっていう気は
ね、
なんか今回上田さん少しのらりくらりしてませんでした、やっぱり
会見ですか。
会見は
立ち位置だったら役割がもうはっきり決まったんですかね、
どっちなのかなみたいな、はい、
そうかもしれませんね、うん、なんかね、
あれじゃないですか、うん、もう日銀前にはどちらかの副総裁出して、うんうん、あの織り込ませに行くっていうのが綺麗なのかもしれないですよね、
攻めるタイプと守るタイプとなんかいうチームワークで、うん
う
ん、
はい、でその上田さんの会見を受けて、はい、日銀の利上げ確率がやっぱり上がりきれなかったですね、うん、年内1回のままです。だから言っても、うん、今年利上げする確、あと1回利上げする確率が 97% ぐらいだったんで、まあ、今年かけてあと1回 0.75% っていうのが多分今年の最終地点っていうのが今のマーケットの見立てですよね、うん、で7月にまでに利上げする確率が大体 60% ぐらいかあったので、
はい、
ただ、7月とかになっちゃうと、まあ、参院選もあるのでおそらく9月
そうか
っていうパターンなんじゃないかなと思って、はい、だいぶ先ですよ。
そうですね、
うんうん、今のその金利の先物から見るとだいぶ先、うん、
なるほど、
ということになるかなと思います、
はい、時間的猶予がね、
時間的猶予が言わないと思いますけど、
そうです、ね、
また言ってくれるかもしれないですね、
は
い、
本当そうですね、うん、はい、ということでまだまだ話題は尽きませんので、はい、最後のコーナーでも伺っていきたいと思います、はいはい、一旦お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。 キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。
ここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます。ゲストは第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミストの西濱徹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんな世界の、ね、動きがあります、うん、はい。今日もいろいろ伺っていきたいと思いますけど、はい、トランプ大統領就任して1週間経ちました、はい、はい、どんな風にご覧になって
ますか。そうですね、一番最初に言われてたのが、まあ、メキシコとカナダに 25% かけると2月1日からだと、はい、うん、で中国に対しては、まあ、就任前は最大 60% と言ったものが、まあ、10% と、これも2月1日から検討中って話なんで、まあ、相当こう、はい、温当な話だったのかなと思ったんですけど、まあ、見事に週末ですよね、うん、おっとっていうのが来て
コロンビア。
そうですね、
はい、
そもそもは、まあ、選挙公約のやっぱり一丁目一番地ということで、やっぱ不法移民対策相当やっぱりかなり力入れてる。
もうね、うん、送還してるっていう、ね、
そうですね、大統領令に署名したのはやっぱそこは一番最初だったんですけども、はい、まあ、まず逮捕して、で南部の国境沿いに国家非常事態宣言を発令し、でかつ輸送するという一連の流れで、うん、でコロンビアが、まあ、これ理由がはっきりと基本的に隣 のブラジルに移送した時にその手錠だとか鎖につながれているということで、はい、いやどうも不法移民を犯罪者として扱ってるねと、これはちょっと人権上問題があるよねと、うん、
結構衝撃でした。
ですよね、かなり。私もですね。ということで、まあ、コロンビアのペトロさん、まあ、大統領がですね、はい、まあ、言ったっていうところなんですけど、これ日本の報道なんかもその、いや、新米国のコロンビアって書き方されてるんですけど、実は2022年の大統領選で、はい、コロンビアって、まあ、伝統的に言うと、まあ、右派政権と中道右派でずっと新米の国なんですけれども、はい、今、左派政権なんですよ。で中南米で結構こういわゆる反米左派政権がバタバタバタと出来上がってると、ある種、まあ、ピンクの潮流なんて言われ方もするんですけど、まあ、その一角でいくと、おそらく足元へ行くと多分メキシコなんかもそうなんでしょうけども、はい、でコロンビア伝統的にずっと親米だったのがいよいよ変わっちゃいましたって結構大きな流れなんですよね。
西山さん、コロンビアも、はい、ちゃんと見てらっしゃるんですか。
一応そうですね、新興国なので見てます
。そうなんだ、コロンビアの
守備範囲が広い。
コロンビアのペル、
ペソ、
ペソ、
はい、
あ、コロンビアのペソ、
はい、
コロンビアって南米っていうイメージしかない。
コーヒーしかない。
そうだ、コーヒーね、
コーヒーとかです、あと原油が取れるとかですね。でその昔でいくとやっぱりなんていうんでしょうね、まあ、反政府テロがすごくあるとか、いわゆるゲリラが多いとか、狭けいろいろと治安が悪いとかよく言われていたんですけども、まあ、アメリカの支援で結構マイク対策と結構やってきていたんですね、歴代でだったんですけど、やっぱりやっぱコロナ禍経てですね、やっぱ相当財政上も厳しくなって、もう右派政権のもとで持たないって言ってさらにガンと一気変わっちゃって今に至ってるっていう中で、まあ、トランプさんも彼の SNS で言ったのは、そのペトロさんのことを社会主義者はろくなことやらないみたいなことを言ってるんですね。やっぱり左派がどうもお嫌いと、もともとあれ民主党支持者じゃなかったっけっていう感じはあるんですけども、まあそこはちょっと置いといてなんですけども、はい、まあ非常にやっぱ分かりやすくやってますし、かつやっぱ今回その制裁関税 25% 勝つと、でそれを1週間後に 50% に引き上げる、うん、でかついろいろな金融制裁勝つって言ったんですけど、それのやっぱ法律的な立て付けを安全保障上の問題っていうような形で言ってるんですよね。
そうすると全部がやろうと思うことが通ってしまう、
ある種大統領令でできてしまうっていう流れなんですよね。で、まあそれで最初はペドロさんの方もじゃあ豊富だって言ったものの、やっぱり経済規模が圧倒的に差がある国ですし、
やっぱりアメリカとの貿易っていうのが太いパイプが
輸出先としては最大の先はアメリカなんですよ。でこれが4分の1ぐらい占めてる状態で、で輸入に関して言うとアメリカから来るものと中国から来るものがどっこいどっこいぐらいあるんですね、はい、
うん、
ただやっぱり輸出先としてはアメリカのプレゼンスがあまりにも大きい中で、 まあ、そこは最終的に飲まざるを得なかったと。
結局
ね、早かったですもんね、やっぱり、ね、
早かったです。
仕方ないんでしょうね、はい、うん、
ということで、まあ、ある種これもう先例ができてしまった形ですので、おそらくまあ他の国にも同意、まあ、とりわけ中南米の国に対してはトランプさんはこれはもう我が言えたりという感じでやってくる可能性は極めて高くなったなと。
そうですね。ただ30日でしたか、その中米の首脳が集まって緊急のなんか会合を開く、はい、ということですから、対抗措置みたいなものが話し合われる可能性はあるわけですけど、手があるのかどうなのか、
そこなんですよね、はい、やっぱりその中南米全体で見てもやっぱりアメリカのプレゼンスが圧倒的に高い状況は変わりがない。そんな、まあ、反米左派政権がそれにできてはいるんですけども、まあ、そこにピンポイントでやっぱアメリカとしてはいろいろと策を打ってきてる可能性、打ってくる可能性もあるので、そういう意味では連携って本当どこまで取れるのかね、ある種足並みのズレみたいなものがやっぱりこう、当然トランプさんとしては揺さぶりをかけてきますし、そこら辺非常にこう見えてこないねっていう感じはありますよ。
アメリカ対他の世界みたいな、ね、ことが本当はなればまた全然違う交渉ができるのかもしれませんけ ですけど
やっぱりそこはやっぱ個々の対応になってくる可能性もあるので、そこはおそらく自分になびいてくるところ、おそらく中南米で今親米というかトランプさん大好きって言ってるのはアルゼンチンで
似た者同士的な感じです
ね。ここに対しては内政は大統領就任前から直接会ったりしてますし、そういう意味ではやっぱり突き崩しっていうのは、まあ、トランプさんの側からするといろいろと考えているところではあるのかなっていうふうに思いますよね。
すり寄ってくる人にはね、なんかこうね、
ど
んとこいみたいな、ね、感じなんでしょうけど、やっぱりね、
そうですね、そういう意味では非常にやっぱ難しくなってるなと思います。で世界で見ても、まあ、中国に対してもどう動いてくるのか、先ほどそのディープシークの話もありましたけども、はい、いや本当のところどう落としてくるのか、やっぱ半導体に関して言うとやっぱりもうこれ止めるぞというような形でいろいろいくのか、で日本時間でもいろいろとこうSNS でお話をされますけれども、どこまでやる気なんだろうなと。
ただですね、はい、その米中の貿易摩擦がそれほど激しくならないんだったら、はい、うん、それは世界的にもプラスのことの方が大きいのかどうなのか、
そこなんですよね、実際やっぱりアメリカにとってみると、まあ、立て付けとしてはやっぱり貿易赤字が大きい、これをなんとか圧縮したい、やっぱり、中国まず輸出止めろ、かつアメリカのもの買えっていうのがやっぱり一次政権の時に言ってきた流れ、あのレトリックなわけですよね、はい、でそれをおそらく今回も言ってくる可能性は多分にあることを考えると、うん、じゃあ今のような形で、中国製品がどんどんどんどんアメリカに入ってくるっていうのを予想するか、まあ、そもそもメキシコではカナダに対して制裁関税を課すぞ、あの追加関税を課すぞって言ってるのは中国から来るいわゆるフェンタニル、これを止めたい、うん、今フェンタニル中毒がすごくやっぱアメリカ国内多いんですよね、うん、これなんとかしたいっていう中で言ってるので、でメキシコはメキシコで実は独自の政策を打っていて、中国からの輸入をどうやって抑えるのかっていうことを今月からあの関税引き上げたりとか結構やってはいるんですね。
そうなんですね、はい、
っていうふうなこともやってるの でそれに対してじゃあトランプさんがどうメキシコに答えるのかってもありますし、メキシコの間に関して言うとおそらく来年の USMCA の最高賞ですよね、ここに向けてメキシコとしてはまず材料を出しました、25% なんとか免除できませんかねっていうようなことを多分言ってるというところですし、で一方のじゃあフェンタリーに関して言うと、いや中国はそもそもどうなんだいっていうのはおそらくずっと今こうトランプさんの、まあ、政権の幹部の中で、まあ、話し合われている最中なのかなというふうに思いますよね。
でもなんか最近 そのトランプさんの発言とか聞いていると、なんか中国に対してとても友好的というか、うん、なんというかってところなんですけど、はい、やっぱり関税の話もなんか 60% って言ってたのになかなか出てこないし、どうなんですかね、ひよっているんですかね、ちょっと口悪いですけど、
実際60となるとですね、やっぱ大統領で例でやっぱできないんですよね、やっぱ議会を通さないといけないということもあるので、そうなると、まあ、確かに議会上下院どっちも共和党が多数派を占めてますから、ある種やろうと思えばできるんですけど、ただ議会で議論するというのはこれ1年ぐらいやっぱ時間かかってしまうということを考えると、真っ先にもう大統領令でできる手って何っていうのをこう延々とこう探りながらやってるような感じかな。で現状おそらく中国側が、まあ、これ表面的に笑顔で握手をしてきている状態ですから、それに対してポイッと返すのも大人げないよねっていうところでなんとなく笑顔で対応してるのかなっていう感じはしますけれども、まあそうは言ってもじゃあ腹の中でどう考えてるのっていうのはなかなか、とりわけやっぱり SNS で発言されることだとか、はい、まあテレビの前でいろいろと非常にこう表現がすごい表現を、うん、一時政権の頃に比べると表現ぶりが相当こう厳しくなってるなっていうことを考えると、うん、まあ そう丸く収まるというのはちょっと楽観に過ぎるのかなっていう感じを持っては見てますね。
ロシアを抑えたいんですよね。
そうですね、ロシアに関して、まあ、おそらくトランプさんの側からすると、あの別に平和主義者だから戦争が嫌いというよりはお金にならないから戦争が嫌いというのがおそらく一番のレトリックになってきますので、はい、と考えるとおそらく、まあ、ウクライナに関して言うと、あんだけやっぱりアメリカが拠出をしているということをなんとか抑えたいっていうのは多分真っ先にあるんだろうなと思いますけども、ただこれ収め方を間違えるとやっぱりいろんな国にあらぬメッセージを出してしまうってことになりかねないってことですよね。おそらくロシアの側からするともうすでに自分が占領しているウクライナの一部っていうのこれを返すっていうのはまかりならんって思いでしょうし、一方のウクライナの側からすると占領されたのに変える、そのまま取られて何事だって話になってくる、ね、それは当然だからどこで折り合うというのは非常に難しいですし、仮にこれ力による現状変更というのを認めるってことになると、うん、いろんなところでそれが出てしまう可能性があるわけですよね、うん、トランプさん今例えばグリーンランドが欲しいとかパナマが欲しいとか言ってるわけですよね
そこにねもし軍を出してっていう ね, ですね、そしたら本当に領土争いにまたなってくるわけ
ですよ
ね、まあ、世界征服、うん、
そもそも日本の近くで行くと台湾ってどうなるんだっけ、はい、って話もあるわけですよね。
そうですよね、だって自分のところがそうやるんだったら他のところだってやる可能性が出てくる
っていうことはありうるので、はい、ちょっとここのやっぱりそのボタンの掛け違いは少なくとも本当にないようにしないとねっていうところではあります
よね。ラッキーは中国ですね。
ロシアとウクライナがねやっぱりただその、ね、戦争が終わってくれれば、はい、まあ、ヨーロッパなんかはちょっとねやっぱり少しは楽になったりするっていう、楽なんですけど、
ただ少なくともロシアにおいて平和裏に政権移行が起こるなんてことは全くありえない、過去にも歴史もないので、うん、大体は権力闘争になってきたってことを考えると、いやプーチンさんがいる間に何か変わるってことはおそらくないんでしょうねって考えた方がいいだろうと思いますので、となるとなかなかこれもすんなりと落としどころがあるっていうことではないんだろうなと、うーん、あのトランプさんがそのおっしゃられるような形での形ってなかなか探るのは難しいよねっていうのが実情かと思いますよね。
そうですね、最後にちょっとディープシークのことも西
山さん、そうですね、
そちらはどうなんでしょう。
私自身もですね、あの突然出てきた話でうんっていう感じでは、
西山さんにとっても突然
そうですね、ではあるんですけども、あのやっぱ中国発のその生成 IT、 まあいろんな話が出てきてはいるんですけども、まあおそらく日本でも多分体験された方がいるんでしょうけども、多分必ずやられるのは6月4日に何が起きたんですかって言って大体はぐらかされるってやつですね。つまり天安門事件はなかったことになります、はい、中国
は。そうです、ね、あ、やっぱり、
はい、っていうのはまあよく言われる話なんですけど、じゃあディープシークって本当のところどうなのよと、開いたものの、いや開いたら閉じられないわけですよね。そんなものが本当に中国において成立するのかどうなのかと、ね、まあ、中国国内においてはインターネットはおろかいろんなものはまあ検閲されているのが大前提ですから、
はい、
となった時に、いや検閲外に広げると検閲できないわけですよね、これってどうするんだろうねというのはすごく私自身にとってみるとちょっと不可思議に感じる。あの、うん、性能が高いとかっていうふうな能力面だとかっていうのは多分いろんなものでカバーすることって可能なんだろうと思います。あの、おそらくスマートフォンの世界でも今やっぱりいいシャオミだとかに入ってるものってすごいっていうふうに、あの中に入ってるものは相当いいものが入ってきてるっていうのと、あの即分しますんで、そうなんだろうなと思いますけど、本当にどこまでできているのかといったところには、まあ、市場の反応って当然素直ですし、まあ、一番悪いところまで織り込んでいくっていうのは当然の流れなんだろうなと思うものの、まあ、現状においてはやっぱりまだブラックボックスの域を出ないねって感じはしますね。
わかりました。ここまでは西浜さんにお話伺いました。また延長戦で伺っていきます。一旦お知らせです。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。 ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあ、それでは井口さんとともに今後の投資戦略考えていきましょう。
はい、ではですね、まあ、西山さんからもトランプさんの話があったんですけれども、ちょっとトランプさんの発言ちょっとまとめてきたものがあって、
はい、
直近トランプさんこんな感じのことを言ってますよねっていうところなんですけど、東京時間、まあ、まあ、日本時間の午前中って言ったらいいかもしれないですね、に結構出てきますね、ヘッドラインが出てくるので、
ね、東京マーケットが受け止めなきゃいけなくなるわけですね。
そうなので、まあ忙しいですこの人のおかげで、まあ、ありがたいとかちょっと分かんないですけど、はい、どう言ったらいいですかね、まあそうですね、就任式にメキシコカナダ 25% の関税課すとか、中国に 10% とか、まあ、今お話しあったようにですねってありましたね。あとちょっとまあ後でお話しするんですけど、ダボス会議、
うん、
1月23日にやっぱちょっと利下げを要求したんですよね、はい、政策金利下げろっていう要求をしたんですけど、これ本当面白かったんですけど、 FRB よりも私の方が金利に関して、うん、熟知してると詳しいんだっていう、
似てる人なんかトルコにもいますよね
いる、うん、
確かに、ね、うん、まあね、不動産屋
金利は詳しいかもしれない、
詳しいけど住宅ローンに関して
これ受けて、でこれね、今日まあ明日ですけど、明日夜か、はい、未明ですけど FOMC あるじゃないですか。
ありますね。
そのここまでコケにされたパウエルさんが多分ね、俺反撃するんじゃないかなと思ってんですよね。
ファイトしますか。
いや、ファイトするんじゃない。
マジですか。
うん、これでハト派に変わったらもうなんかちょっとショックですよ僕は。
おお、う
ん、トランプさんに下ったみたいな、ちょっと嫌ですね。
そういう姿勢見せちゃダメですよね。
絶対見せちゃダメだと思う。
中央銀行はね。
でなんかウォーラーさんはちょっとトランプさんに寄った感じがするじゃないですか。
はい、
この間なんか次期議長を狙って
忖度
狙ってんじゃないかと思われるような感じは、
なんか利下げの可能性を
ちょっと見たらかんたらって言いましたよね。っていうのを考えると、まあ、ちょっとここも FOMC の布石としては面白いかなと思ってます。うん、あとは、先ほどからあるように、対中関税はかけたくないって発言があったりとか、コロンビア の 25% の関税とかっていうことで、いちいち振らされるって展開が続くかなと思ってますね。うん、で、今日は、まあ、一律、関税 2.5%、これベッセントさんが言ったんですよね。
うん、
ベッセントさんが一律でも 25% の関税っていう発言があって、すぐに被せてきましたね。うん、いや、それよりはるかに高い設定にしたいみたいな。
うん、
これ、まあ、仲良くやってるのかなってちょっと思ったりもする中で、まあそういう形で。
徐々にね、上げていくっていう話もありますしね。
そうですね。うん。ね、半導体とか医療品とか、まあ、鉄鋼とかアルミとか銅とかに関税課すっていうことをね、やっぱり言ってくるんですけど、
ちょっと具体的なね、なんか出てきたなっていう感じがありますよね。
っていう中で、やっぱりね、いちいちマーケットが反応してしまうっていうところなんですよ。で、ちょっとチャート戻ると、
はい、
これドル円の1時間しか、ちょっともう長い足でもいいかな。これ日足なんですけど、まあ、昨日とかちょっと動いてくれた、ここね、昨日今日は動いてくれてるんですけど、その前までやっぱりね、全く動かない髭が多いですよね。
ですね。
ここもそうなんだけど、これをちょっと、やりづらいかなと思っていて、これ多分ね、今後もトランプさんの相場っていうのがあと 1,2 ヶ月続くと思うんですけども、はい、トランプさんのこの発言に振り回されながら髭を作るマーケットになると思うんで、
はい、
僕自身としてはそのスイングとかまあ、数週間とかそういうレベルでのポジションの持ち越しっていうのも諦めました。
あ、眺めは持たない。
眺めはもう持てないですね。
はい、
どっちに行くかわからないし、綺麗なトレンドができたらそっちにやっぱり張れるんですけど、
はい、
そのトレンドに張るっていうことはちょっとこのチャートを見てるとできないかなとは思いますね。はい。
そうですね、うん。トレードの仕方ちょっと変えないとですね。
ちょっと
ね、
変えなきゃいけないと思ってます。トランプトレード合わせなきゃいけないですね。
うん。
やっぱり今トランプさんに反応するし、
はい、
トランプさんが何か分かんないから動けなくなるし、うん。結局昨日の、ディープシークもまた結構戻ってきちゃってますからね。
そうですね。
うん、
日本時間の、まあ、午前中ぐらいにね、はい、発言することが多いっていう、うん。だからそこを中心にトレードするとか、
そうです。
時間決めるとか。
そうです。それいいと思います、ね。そういう感じですかね。
難しいな。働いてる人
は基本的には
確かにね、
うん、基本的には トランプさんは一過性で終わることが多いと思いますね、
うんうん、大きなトレンドは出さない、
うん、そうですよね。だってちょっと後でね、あの西山さんにも聞いてみたいんですけど、2月1日で本当に 25% やるかやらないか、やるって言ってやらないとかだとまた行ったり来たりになっちゃうわけでしょ。
ねえ、ですよね、う
ん、そこはちょっとやりづらいですよね、本当にトランプさん、
う
ん、
これに捨てを込んだ人はどこで巻き戻していくんですかね。
なんとか
これレンジを下抜け
て、レンジ下抜けして、
昨日下抜けて、うん、まあ、戻してきてるじゃないですか、はい、でも売ってきた人たちが買いに戻してきてるわけですよね、
うん、
でまたこのレンジの高値をこう超えてきたらさらにこう上がっていく感じなんですか、
うん、もしそうですね、
もし、うん、そしたらなんか
チャート見るとこれすごく綺麗にあの一目均衡の雲でぴったり昨日止まったんで、
本当だ本当だ、
あんまり見るんじゃないんですけど、なんかあんまりこれぐらい綺麗にあの雲の上限で止まるとちょっと意識されるかもしれないですね、今後 ね緩やかに155から上に上がってるんで、まあここら辺をどうサポートされながらいくかっていうのは一目均衡の冷やしは少し見てる人が多いかもしれない、で見てる人が多いってことは、ワークするかもしれないっていうことなので、
昨日の下落はこうなんだ
雲が止めた、
なるほど、騙しになるかもしれない、
うん、そうですね、いや本当にちょっとトレンドがどっちに行くかよく分かんない、
難しいですね、
分かります、本当に
テクニカルしっかり見てった方がいいですかね、そうするとね、
あの僕そんなテクニカル見ないんであれですけど、うん、これぐらい綺麗にはまるとみんなが見てると思った方がいいかもしれない、
そうですね、
ここで買う人多いだろうなと思うと、あのサポートされる確率が非常に高くなるし、サポートしきれなかったら走るだろうなという見方になる、はい、なりますね、
こうさっきの内田さんみたいな人は多いんでしょうね、
うん、
安値切ったら、まあ、今や諦めるけど、まあ、ここはロングでいいやみたいな、
っていうのは全然このチャート見る限りは一旦はなんか、うん、まあ、この150やっぱり、4近くっていうのはまあロングするんでしょうね、はい、それがなんか、全く間違ってるとは思わないですし、トライしてもいいと思うし、みんなの大きな力で上がっていくっていうのは言えるかもしれないですね、うん、ですね、これはね、
うん、今週はね FOMC もありますけれど、はい、まあ、予想としてはそのまま据え置きっていうことですけど、
そうです、もう 99%、
うん、はい、ほぼ、
なので、今週の FOMC の見どころは、はい、パウエルさんがトランプさんとファイトするかですよね、
だから会見に注目ってことですね、
会見に注目ですね、あの本当に戦ってほしいですね、
戦ってほしい、
うん、
もし戦う姿勢を見てたらトランプさんからイファイヤーとかって出るんですね。
まあ言われるでしょうね、でももういいんじゃないですか、なんかその方がかっこよくないですか、
うんうん、
戦って
、ね、ファイヤーされた方がなんか名を残せるというか、そういうこと考えてないかもしれないですけど、そういうあの邪心はないのかもしれないけれども、なんかこれでトランプさんに下ってね、鳩に急になって飼い猫みたいになるぐらいだって、うん、だったら、まあ、ファイヤーされた方が、
そうですね、うん、そしたら4年後にもしかしたら何かいい、うん、ね、新しい道がパウエルさんには開けるかもしれませんよ、
そうそう、だからちょっとパウエルさん、まあ、僕が、ね、パウエルさんを批判するのは大変申し訳ないんですけど、あの結局そのインフレじゃないって間違っちゃったし、時は来たって言って間違っちゃったしっていうその間違いは多分このパウエルさん最後に戦うことによってなんかもうなんか
払拭されて、
その FRB 議長としては英雄としてなんかトランプさんと戦った男みたいになるんじゃないですかね、
でまた間違ってるかもしれない、
はい、それが間違ってるかもしれない
おかしい、はい、うん、ということで30日、はいはい、日本時間
そうですね FOMC、
うん、はい、出てきますのでね、
大注目です、
はい、
パウエルさんをみんなで応援しましょう、
はい、この後まだまだ延長戦がありますので YouTube ライブでお楽しみください、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね。